健康&すくすく19ページまで、心配事相談、無料、市民対象、日時4月5日火曜9時30分から12時、場所、市総合福祉センター2階会議室、内容、家族、健康、福祉、医療などの悩み事相談、問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 22-3800、4月の健康相談、要予約、健康相談の日、日時、毎週、月曜、水曜、金曜、9時から11時30分、米印、祝日は除く。乳幼児健康相談、栄養相談、日時、4月13日水曜、9時30分から10時30分、場所、いずれも市保健センター、申し込み問い合わせ、前日までに予約してください。市保健センター、電話 23-1190、津のニコニコ運動教室、要申し込み、楽すぎずきつすぎない、健康づくりに最適な運動強度の運動教室です。筋力トレーニングとステップ運動、ストレッチ運動の3種類の教室があります。
スロージョギング、マルアールクラブ。
日時、4月11日月曜、25日月曜、5月9日月曜、23日月曜、いずれも10時から10時45分、雨天中止、料金各回300円、定員各回20人、菌活教室、日時、4月12日火曜、26日火曜、5月10日火曜、24日火曜、いずれも13時から13時45分、料金各回500円、定員各回20人、女性が腹筋をしている様子のイラストが添えられています。ステップ教室、日時、4月5日火曜、19日火曜、5月17日火曜、31日火曜、いずれも13時から13時45分、料金各回500円、定員各回15人、持参物、室内用シューズ。ストレッチ教室、日時、7月7日木曜、21日木曜、5月12日木曜、26日木曜、13時から14時、料金各回1000円、定員各回20人。女性がストレッチをしている様子のイラストが添えられています。交通事故、場所、アクアヒル屋内、講師、三島隆夫さん。対象、医師に運動制限を受けていない人。受付開始、4月開催分、受付中、5月開催分、4月1日金曜から。申し込み、問い合わせ、アクアヒル屋内、電話 24-0025。体力測定会、無料、要申し込み。エアロバイクで体力を測定し、体組成測定も実施します。米印、81歳以上の人は体組成測定のみ。日時、4月16日土曜、1、13時から、2、14時30分から、3、16時から、4、17時30分から、場所、アクアヒル屋内、対象、医師に運動制限を受けていない人、定員各回2人まで、申し込み期限4月15日金曜、申し込み問い合わせアクアヒル屋内、電話 24-0025、YBB ニコニコ体整え塾、楽楽リズム体操3ヶ月講座、要申し込み、テクテクテンポの音楽に合わせて全身を整える有酸素運動とフットコンディショニングを行います。日時、4月13日水曜、5月11日水曜、6月8日水曜、13時30分から14時30分。場所、富士坊柳井科学武道館。講師、大見よし子。 NCA 認定プロフェッショナルコンディショニングトレーナー、料金、各日500円。持参物、バスタオル、フェイスタオル、申し込み、問い合わせ、富士坊柳井科学武道館、電話 25-3383、令和4年度、市国民健康保険、人間ドックの受付を開始します。4月1日金曜、受付開始。ご自身で受診を希望する検査機関、下表に予約した後、国民健康保険証を持参して、市民生活課、各出張所、連絡所で申し込んでください。米印、5月以降に特定健診の受診券が届いた人は、そちらも持参してください。利用要件、検査日に市国民健康保険の加入者であること。後期高齢者医療制度の加入者は、市国民健康保険の人間ドックは受けられません。同じ年度内に特定健診と人間ドックの両方を受診することはできません。重複して受診した場合、全額自己負担となる可能性がありますので注意してください。検査期間自己負担額、表になっています。検査期間、電話番号、半日の場合の負担額、短期入院、一泊二日の場合の負担額の順に読み上げます。中東総合病院、電話 22-3456、12,177円、41,217円、光市立大和総合病院、電話 48-2112、11,880円。短期入院一泊二日はなしです。表終わります。米印、脳ドックは周東総合病院で70歳未満のみ追加化。追加料金6,996円。申し込み期間4月1日金曜から令和5年1月31日火曜。期限までに定員に達した場合、受付を終了する場合があります。申し込み問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線151。
18ページ、音訳担当は淡谷美智子です。22ページまで。認知症を理解し、地域で支えましょう。認知症の発症率は年齢とともに高くなることが知られています。我が国は世界一の長寿国であり、認知症とともに生きる高齢者の人口は今後も増加し、3年後の2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると予測されています。認知症は誰にでも起こりうる身近な病気です。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、まずは認知症を正しく理解し、認知症の人を支えていける地域を目指しましょう。チェックしてみよう、認知症。下記のチェックシートは、認知症の人と家族の会の会員の経験からまとめた早期発見の目安です。いくつか思い当たることがあれば、かかりつけ医に相談してみることをお勧めします。1、物忘れがひどい。電話を切ったばかりなのに相手の名前を忘れている。同じことを何度も言う、問う、する。しまい忘れ、置き忘れが増え、いつも探している。財布、通帳、衣類などが盗まれたと人を疑う。2、判断力、理解力が衰える。料理、片付け、計算、運転などのミスが多くなった。新しいことが覚えられない。話の辻褄が合わない。テレビの番組の理解ができなくなった。3、時間、場所がわからない。約束の日時や場所を間違えるようになった。慣れた道でも迷うようなことがある。4、 人柄が変わる。些細なことで怒りっぽくなった。周りへの気遣いがなくなり、頑固になった。自分の失敗を人のせいにする。この頃、様子がおかしいと周囲から言われた。丸五、不安感が強い。一人になると怖がったり、寂しがったりする。外出の時に持ち物を何度も確かめる。頭が変になったと本人が訴える。丸六、意欲がなくなる。下着を変えず、身だしなみにも構わなくなった。趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。塞ぎ込んで何をするのにも億劫がり嫌がる。あなたも認知症サポーターになりませんか？家族を温かく見守る認知症サポーターを養成するための認知症サポーター養成講座を開催しています。認知症に関心がある人はどなたでも受講できます。開催希望日の1ヶ月前までに高齢者支援課に申し込んでください。この度市内の介護に携わる専門職の有志34人によりキャラバンメイトチーム柳井が立ち上がりました。このメンバーが講師を務め、申し込みがあった学校や地域、企業などで認知症の症状や支援方法をわかりやすくお話しします。写真が2枚添えられています。認知症サポーター養成講座の一部とキャラバンメイトチーム柳井メンバーによるオンライン研修の様子です。19ページ。徘徊見守りネットワーク。認知症の人が行方不明になり、家族が警察に捜索を依頼した場合、事前に登録をしておけば、行方不明者の身長や体格などの特徴を市から協力事業者などに提供することができます。速やかな情報収集、情報提供のネットワークを作っておくことで、行方不明者の早期発見、保護につながりますので、事前に登録しておくことをお勧めします。事前登録方法。事前登録申請書に一人歩きの可能性がある人の氏名や身体的な特徴などを記載し、写真を添付して高齢者支援課に提出してください。1、事前登録の対象者。市内在住で認知症などによる一人歩きの可能性がある高齢者など。2、事前登録申請ができる人。登録対象者の家族、親族、後見人。3、申請に必要なもの。登録対象者の写真、できるだけ新しいもの。印鑑、本人、申請者。通知先、メールアドレス、3件まで。認知症見守りシール。徘徊見守りネットワークに登録した人のうち、希望者に認知症見守りシールを交付しています。もしも行方不明になった時に、発見者が衣類や持ち物に貼り付けた QR コードを読み取ると、家族等へ通知メールが送信され、専用の伝言板でやり取りができます。認知症見守りシールの見本が添えられています。行方不明から発見の流れが絵図で示されています。杖をついたおばあちゃんの絵。大変おばあちゃんがいなくなった。洋服等に専用の QR コードラベルを貼り付けておく。すると発見者に何かお困りの様子、衣服の QR コードにアクセスしてみよう。伝言板にアクセス。この動画は保護者と発見者のみが見ることができます。ご家族に自動メール受信とされ、24時間365日、素早く連絡が取れる。おばちゃんが見つかった。一人で悩まず、まずは相談を。高齢者の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、主任ケアマネージャー、社会福祉士、 保健師といった介護、福祉、保健の専門職がチームとなって支援します。困ったことがありましたら、市地域包括支援センターに気軽に相談してください。問い合わせ、市地域包括支援センター。柳井市南町1丁目 10-2、市高齢者支援課。電話 22-2111、内線 156-157。市地域包括支援センター南部支所。柳井市伊保の庄 1-4、雄和園内。電話 27-6080。市地域包括支援センター西部支所。柳井市与田3718。松風内。電話 22-3652。市地域包括支援センター東部支所。柳井市ひずみ3213。アスコア園内。電話 28-1528。20ページ。郷土史コラム。柳井の先人たちの知恵と汗。臨時掲載。新たに指定された文化財、高山寺の仏像、丸一。市教育委員会社会教育指導員、松島幸男。市教育委員会では、1月14日に、伊賀地の高山寺に安置されている5体の仏像を、市の有形文化財に指定しました。今後から2回にわたり、それらの仏像について紹介します。問い合わせ文化財室、電話 22-2111、内線332。室町幕府は世の安寧を願って、国ごとに一家寺の安国寺を配置しました。諏訪国においては、伊賀地の日照山高山寺が安国寺に定められました。諏訪国で最も格式の高い寺であると認定されたのです。京都建仁寺の構想であった、岐山建仙が伊賀地に下校して、高山寺の住職に収まっていたからです。その高山寺の開山堂内に長らく安置してあった、釈迦三尊像と達磨大師像と大元首里菩薩像の5体が、この度、市の有形文化財に指定されました。釈迦三尊像とは、釈迦如来像を中心にして、脇に皇帝の迦叶尊者像と阿難尊者像が寄り添っている3体です。インパ仏師の手による修作です。インパとは、室町幕府や名高い寺院からの蔵書を注文に応じた第一級の仏師集団です。仏師の名に陰吉や陰光など陰がつくことから陰波と称されます。日本の蔵書会を牽引していた陰波の作品が地方の高山寺に納入されたのは、岐山建仙禅師のカリスマ性によります。高僧と陰波仏師は京都で懇意にしていたのです。釈迦三尊像の作風は、鎌倉時代後期の特徴を備えていますから、高山寺が諏訪安国寺に指定された時期と重なります。そして、須弥壇のもとに置かれた達磨大師像と大権首里菩薩像は、室町時代の特徴を備えていますから、安国寺として隆盛を誇っていた頃の安置とわかります。釈迦如来坐像は信用樹材を用いた寄せ木作りで、反カフザ・アグラの姿勢をし、右手はセムイイン、左手はヨガンインで、指間にはあまたの人々を救い取る満毛があります。頭髪の正面に日系、知恵の光を配しています。額の眉間には白毫、聖なる巻き毛をつけ、目は水晶製の玉眼で輝いています。着衣の装飾には、金蓮塗り、切り金、盛り上げ材式の技法を用い、 万字文、蓮華文、唐草文、龍文などの文様を施しています。写真が添えられています。高山寺の釈迦三尊像です。休日夜間応急診療所、電話 22-9001。受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診。休日昼間9時から12時、13時から17時。平日夜間19時から22時。救急医療電話相談。子供15歳未満の相談。19時から翌朝8時。電話#8000。つながらないとき、電話083-921-2755。大人15歳以上の相談。24時間365日対応。電話#7119。つながらないとき、電話083-921-7119。米印、緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。水道修理連絡先、電話090-9505-1140。市指定水道工事協同組合加盟業者、有限会社佐々木設備、トール電機株式会社、日商住設株式会社、ベルダ株式会社、株式会社一山電業。4月の献血 400ml 限定。日程、10日日曜夢タウン屋内、9時30分から12時、13時15分から15時30分。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190。 イラストが添えられています。市の人口2月28日現在3461人、前月比35人減。男性14224人、女性16237人、15382世帯。増・転入56人、出生7人、その他0人。減・転出55人、死亡43人、その他0人。21ページ、白壁ポリスニュース柳井警察署、電話 23-0110。イラストが添えられています。地域で子どもを見守る活動を推進しましょう。県内では、子どもに対する犯罪や、その前兆となる声かけ事案などが多く発生しています。新学期を迎えるにあたり、地域の防犯力を高めて、子どもを犯罪の被害から守りましょう。ながら見守りに協力を。現在各地域で防犯ボランティア団体が結成され、通学路や子どもの遊び場などへの見守り活動が行われていますが、子どもを犯罪被害から守るためには、より多くの地域の皆さんの協力が必要です。地域の皆さんは散歩や買い物などの日常生活をしながら、事業者は事業活動をしながら、防犯の視点を持って子どもを見守る、ながら見守りを行いましょう。ながら見守りのポイントは、声かけ事案などは登下校時間帯の通学路上で多く発生しています。こうした時間帯、場所での子どもの見守りが効果的です。子どもが被害に遭っているのを見た。子どもが助けを求めてきた。こうした時はすぐに110番通報しましょう。警察官 A、男性・女性、大学卒業程度、試験日程、第1回。受験資格、平成元年4月2日以降に生まれた人。募集期間、3月4日金曜から4月11日月曜。第1次試験、5月8日日曜。 最終合格発表、7月下旬。印鑑情報、図書館だより、柳井図書館、電話 22-0628、大畑図書館、電話 45-2226、休館日、毎週月曜日、柳井図書館、祝日の翌日、3月31日、木曜、大畑図書館、祝日、新刊図書の一部をご紹介します。この他は柳井市立図書館ホームページをご覧ください。一般書柳井図書館17-8より、のりしろゆうすけ、母の松里、浅田二郎、とどのつまり人は食う、佐野陽子、びっくり箱殺人事件、横溝正史、知恵門、松尾清隆、真由澄家の兄弟、砂原幸太郎、運命、国木田どっぽ、文豪と陰影、西川清、サンセットサンライズ、ニレ周平、象が教えてくれたこと、入江直子、数学でピザを切り分ける、酒井光、名もなき平日鍋100。一般書大畑図書館、今を生きるあなたへ、瀬戸内寂聴、ママがもうこの世界いなくても、遠藤のどか、ひとまず上出来、ジェーン・スー、自分がおじいさんになるということ、瀬古浩二、切り切り舞いのさようなら、諸田玲子、児童書柳井図書館、ララの白いポスト、岩上彩子、パンケーキ柳瀬隆、お入んなさい襟巻に、牧野鈴子、よみがえれマンモス、霊城ひろこ、ケケと半分魔女、角野栄子、米印、雑誌スポンサー、企業個人を募集しています。最終後期、3月といえば進路が決まる時期。私の周りには進学のため柳井を離れる子を持つ親御さんがいます。進学先が無事決まり、一安心したのもつかの間、新型コロナウイルスの影響で新たな住まい探しがなかなか大変な様子でしたが、なんとか目星がついたそう。新たな生活が実り大きいものになりますように、理解しよう、十人十色の多様性。22ページ、柳井氏はゼロカーボンシティを宣言しました。近年記録的な猛暑や豪雨など地球温暖化の影響と思われる異常気象が世界中で多発しています。市としても世界共通のこの課題に取り組む必要があるとの認識から、2月25日の市長定例記者会見において、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを宣言しました。今後は実現に向けて市民・事業者などの皆さんと連携しながら取り組んでいきます。問い合わせ市民生活課、電話 22-2111 内線165、柳井市ゼロカーボンシティ宣言。近年温室効果ガスの大半を占める二酸化炭素の排出量増加による地球温暖化が深刻化し、これが原因とみられる洪水や干ばつなどの異常気象が世界各地で発生しています。日本においても猛暑、集中豪雨や大型台風が頻発しており、生態系にも様々な影響が生じ、農作物の高温障害等による被害が増加しています。2015年に合意されたパリ協定では、世界共通の目標として、産業革命前からの平均気温の上昇を 1.5 度 C に抑える努力を追求することが掲げられ、この目標の達成に向け、日本政府は、 2020年10月に、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。私たちには国際社会の一員として SDGs の理念のもと、自らの行動、選択を変えていくことで従来からの生活習慣、生き方を転換し、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー対策の推進に取り組んでいくことが求められています。将来都市造として掲げる市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井が次世代の市民へ連綿として引き継がれていくために、本市は市民、事業者、行政が連携して2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向けた挑戦を開始することを宣言します。令和4年2月25日、柳井市長、井原健太郎。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を市ホームページに掲載しています。広報柳井で市が収集した個人情報は、柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。編集、発行、柳井市総合政策部、制作企画課、電話 0820-22-2111、内線472、住所、郵便番号 742-8714、山口県柳井市南町1丁目10番2号、URL、http://www.city-yanai.jp、 メールアドレス yanaishi@city-yanai.jp、 印刷株式会社藤本コーポレーション。以上で広報柳井2022年3月10日号の音訳を終わります。担当は、柳沢博美、柳沢智美、田本遥香、淡谷美智子の4人です。編集は淡谷聖吾です。